ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は日本選択理論心理学会前会長の柿谷正樹先生にリモートでお話を伺います。
この夏行われました日本選択理論心理学会の年次大会で、柿谷正樹先生から次の会長田畑正樹先生へバトンタッチをされました。柿谷先生、30年間お疲れ様でございました。
ありがとうございます。あっという間の30年でしたね。見てますと、うまくリーダーシップが移行してるなっていう、そんな感じがして安心しております。
はい。田畑正樹先生にも少し前に番組にご出演いただいて、
はいはい、
2代目というのは大変なんだと、初代の柿谷正樹先生がこの選択理論を日本で、広められた、この30年間のその実績を引き継ぐというのは大変なプレッシャーであるというふうにおっしゃっていらっしゃいました。
私が田畑先生の立場だったらやっぱり同じように感じるでしょうね。1986年にね、第1回目の集中基礎講座を日本で開いて、それで1987年には青木さんが受講したんですよ。
アチーブメントの青木社長が受講。
はいはい。それからビジネス界の方がわーって影響を受けて、今とてもいい発展をしているところですよね。はい。そして井上千代先生が講演活動をされている、同じことができる人を今育てて、名前は学校教育講演エキスパートというプログラムでね、30名近くが育ってるでしょ、
はい、
そして実際にもう鳥取では誰かがなさった、あっちでは誰かがなさったという感じで動いてるので、学校はお金がなくてもね、うちでやってほしいですって手を挙げればそれで済むわけなので、これを全国展開していったら30名ぐらいのその講師じゃ間に合わなくなる。
うん。
で、いい話を聞いたっていうことで口ずつでに伝わっていくと、まあいろんな学校で講演をさせてもらえれば、いじめとか不登校とか自殺とか、あるいは家庭の人間関係、ずいぶん変わっていくだろうなと思ってますね。
まあ、人格形成、人間性ができる、その子どもの頃に選択理論を知ることができれば、本当にこう自立した自分自身のこう幸せな選択ができる人生を歩めるのではないかと思いますね。
そうですよね。この間このラジオで宮本かな子さんとお嬢さんが出て、ね、でお母さんがどう変わったかっていうのをちょこっと話してましたよね。前のお母さん怖かったけど、
はいはい、
優しいっつってね、
はい、
あの変化がね、家庭の中で、あるいは教室でも起こっていけばね、ずいぶん違う結果が出てくると思いますよ。
柿谷先生に改めてお伺いしたいんですが、選択理論がそれだけ力があるのは、選択理論のどういうところ、どういう考え方なんでしょうか。ラジオを聞いていらっしゃる方は一般の方も多くいらっしゃいますので。
ごくいい質問ですね。私こう考えてみるとね、日本だけじゃないんですよね。世界に広がってる、言語が違って文化が違って、で何が決め手なのかって言ったらね、私たちの頭脳がどのように機能するかということをね、把握した理論なんですよ。だから文化が違っても何が違っても 頭の構造は似てますよね。まあ、日本人の場合には納豆が上質界に入っていてもアメリカ人には入ってないというね、
はいはい、
違いはあるんだけれども、その彼らも上質世界をこう小さい時からどんどんどんどん築いていって、日本人も同じようにしてるし、中東の人もそうなんですよね。この脳の働きというのがね、これがベースになってるっていうのが、こう受講生たちもね、あ、そうかっていう感じで、
はい、
あ、行動は自分の選択なんだなっていうね、そうすると感情も自分の選択なんだ、泣くか笑うか、これも私が選べるんだっていうことにハッと気づくんですよね。そしてその後の人生が変わっていくから、それで広まっていってるんだろうと思うんですよね。
親子関係だったり、それからまあ職場での人間関係だったり、まあ、家族の人間関係、人間関係がその人の幸せに大きく作用しているっていうことも、これもどこの国でもどこの国民でも同じことですものね。
そうなんです、そうなんです、うん、だから基本的欲求で生存の欲求があって、愛、所属、力、自由、楽しみ、これは日本人もアメリカ人も中東の人もみんな持ってるんですよね、
はい、
そしてどれがそれがどのように満たされるかっていって脳の仕組みを考えていくと、あ、ここに私の上質界が入っていて今見てるものは違ってって、で冷静に判断することができる、で他の人を強制的に変化させようとしてるとしたら、あ、これをやっちゃいけないんだっていうのは、まあ、文化によってはこれがすごく強いところとそれほどでもないところはあると思いますけど、いずれにしても同じですよね、
はい、
今日は日本選択理論心理学会前会長の柿谷正樹先生にお話を伺いました。柿谷先生へのインタビューは今月24日と31日のこの時間にもお送りします。お楽しみに。